説教祈る人と題しまして新井牧師です。よろしくお願いいたします。
NHK の、カムカムエブリバディという朝の連続ドラマ小説、先週、終わった、ようでございます。私は妻が見ているのを時々一緒に見たぐらいで、別に毎日熱心に見ていたわけではないんですが、まあ、私途中はその少年期ぐらいですかね、あるいはそのもうちょっと先ぐらいの時代設定でしたから、まあ、懐かしく思いながら見ていた場面もございます。でそんなカムカムエブリバディの話を今日ちょっとだけですよ、しようと思ったらもうすでに情報が回っていたようですね。カムカムエブリバディその話するんだったらもっと人に声をかけて呼んだのにって言われたんですが、いやいや別にカムカムエブリバディの話をしようというわけではないです。7日と8日最終回と1個前ですかねに放送された中で、森山良子さんが扮する初代主人公の安子がアメリカのシアトルの家でくつろいでるというシーンがあった。でそのロケ地が滋賀県の近江八幡市にあるダブルハウスというアシュラムセンターの牧師館だったんだそうです。有名な建築家ボーリズの宣教師でもあったボーリズの設計によるもので、現在は、まあ、私どものこの教会にも縁の深いゆかりのある、榎本めぐみ先生とご家族がお住まいなんだそうです。でしかもその安子、森山良子さんが座っていたロッキングチェアというのは、めぐみ先生のお父様でもあり、この教会の創設者でもある榎本康郎先生が愛用していたものなんだそうです。で驚いたのは、主人公の安子は1925年生まれという設定だったそうなんですが、安郎先生も1925年生まれだったと、めぐみ先生が不思議な縁を感じるというふうなことをおっしゃっておられました。あまりにも有名なお話ではありますが、榎本康郎先生は千色葉先生として親しまれてまいりました。千色葉というのは小さいロバのことだと。より詳しく言うと、イエス様がこの3度目にエルサレムに入城された時に乗っていたロバを指すと言われます。イエス様は弟子たちにご自身のご受難について、つまり律法学者やファリサイ派の人々に捕まり十字架に挙げられて死ぬということをあらかじめ話しておられました。ただ単に、貼り付けにされて殺されるということだけではなく、3日目によみがえるということも言及しておられます。つまりこの受難の出来事は、イエス様を敵対視してくる時の権力者たちによるこう犯罪行為のようなものにとどまるというような話ではなくて、もっともっと大きな意味を持っている。神様が定められた私たちの救済のための出来事であって、イエス様が通らなければならない道であったということが聖書には記されています。しかしイエス様が3度もこの話をしていた、弟子たちは3度この話を聞かされていたにもかかわらず、そのことを理解することはできませんでした。弟子たちはイエス様がエルサレムに向かうことには賛成していなかったわけです。なぜなら、敵陣に丸腰で入っていくようなものとしか彼らには思えなかったからでありましょう。ところがイエス様は受難が近い、待ち受けているということを重々承知の上でエルサレムに入ってまいりました。その時イエス様が2人の弟子に命じて準備させたのが、まだ誰も乗せたことのないロバ、小さなロバでありました。そのロバにイエス様はまたがり、エルサレムに入城してまいります。そもそもロバというのは、人を乗せるというよりも基本的には物を運ぶような、そういう私役動物でした。立派な身分とされる人は馬やラクダに乗ったでしょう。でこの時イエス様は新しい王という、そういう貴 待がなされている、そういう存在というみんなの期待を背負っていたといいますか、みんなが勝手にそう思っていただけでありますが、そういう状態にありました。イエス様の誕生物語の中でも、東方からやってきた占星術の学者たちは、その生まれた場所をヘロデ王に尋ねた時に、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかというふうに尋ねています。王です。しかし王であるならば、馬やラクダに乗っていた、あるいはそれらに引かせるような車のようなものに乗るのではないかと。まさかロバに乗るなどということは誰も思ってもみないことです。しかも小さなロバです。しかしイエス様はその小さなロバが準備されることを承知の上で、弟子たちにロバを準備させました。そしてそれに乗ってエルサレムに入場されます。人々が期待するような、この世的な絶対的な権力者としての王ではなく、むしろ新しい王であると期待されているにもかかわらず、小さなロバに乗ってやってくる、つまりみすぼらしいと嘲笑されるような、本当に王なのかと言われるような状況をあえてここで作り出していったと思われます。これによって、周りの人たちの、特に弟子たちの人間的な思い込みによる期待というのは見事に裏切られていきます。神様が備えられた救いの道というのは、あなた方が考えるようなものではないのだと、そういうことを示されています。つまりこの世的な意味でいくら力を持とうとしても、それは必ずしも本当の意味で力を持つことにはならない。権力の座にいくらついたとしても、それはこの世的に見える世界の中で勝利したとしても、それは現在の権力者たちにとって変わるだけ。本当の意味で全ての人を救うという、そういう救い主にはなれないのであります。そうではなくて、むしろこの世的には敗北している、嘲笑されるような、見下されるような、そういった仕方だったかもしれないけれども、本当の意味で全ての人を救う道というのを神様は備えておられた。イエス様はその示された道を歩んでいくのでありました。それが十字架による受難の道であり、イエス様にとっては受難が待ち受けていることを承知の上で、このエルサレムに入っていくというのは必然のことであったんです。それを象徴するかのように用いられたのが小さいロバ、小ロバでありました。大した役にも立たなそうな小さなロバなのに、まことの王を乗せるという、誰にもできなかった大きな働きをなし、しかもそれを称賛されるような派手なやり方では一切ない、下手をすると役立たずと罵られるかもしれない、そんな小さなロバでも神様は用いてくださるという、その神様への圧倒的な信仰を榎本康郎先生は小ロバを通して表現されていたのでありましょう。そんな小ロバに乗ってイエス様がエルサレムに入場されたことを覚える、その主日が今日シュロの主日であります。マルコによる福音書では、イエス様のエルサレム入場を歓迎して集まった人々は、自分の上着を、絨毯のように道に敷いてイエス様を迎えたとあります。足りない部分には野原で葉のついた枝を取ってきて敷いたと書いてあります。マタイによる福音書もルカによる福音書も同じような表現がなされていますが、ヨハネによる福音書はナツメヤシとその植物、葉っぱの名前を書いています。おそらくどれもそうなんでしょうが、当時そのあたりによく生えていた植物、これをイメージしている。それがヤシの仲間の植物、シュロの類であったと思われるので、これを記念する手術をシュロの手術というようです。その後エルサレム近郊でイエス様たちは過ごされて、杉越の 食事をいたしますが、それが最後の晩餐になるのは皆様よくご存知の通りです。そして食事を終えたイエス様は弟子たちを引き連れ、ゲッセマネというところへ行かれました。そこに弟子たちを待機させます。ただペトロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人を伴われてさらに奥へ進んでいきます。この3人は少し前イエス様の着ている服が真っ白に輝いて、そこへエリアとモーセが現れた時に同席していた3人です。この3人、あるいはそこにペトロの兄弟アンデレを含め4人が最も近い弟子とされています。イエス様はそこで祈り始められました。ただ一人静かに祈ったというより、ひどく恐れてもだえ始めたといういつもとはちょっと様子の違う、そんなことが記されています。そして伴った3人に向かって言うんです。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさいと。イエス様がひどく恐れてもだえ始めたというその様子にまず驚きます。これまで全く怖いものなしといいますか、いつでも凛として弟子たちの先頭に立ち、律法学者やファリサイ派などのこの世の権力を持つ者たちにも一切臆することなく、神様が誠に備えたもう律法は隣人愛なんだということを説き続けた、その惜しい姿は一体どこへ行ってしまったんだろうと。何者も恐れないと思われるイエス様が何かを抑えてもだえ苦しむ姿というのを誰が想像していたでしょうか。そしてその理由がこの後に襲ってくる裏切りと受難の出来事ではないかと私たち読者は想像していきます。受難の出来事を神様が備えとも道であるということを十分に自覚をし承知をし、受け入れていたはずのイエス様、その上で進んできたイエス様、でもそれがどれほど恐ろしく苦しいものであるかを想像させるには十分すぎるほどの表現がここにはなされているように思います。イエス様にしてひどく恐れてもだえるほどのものなのかと。イエス様がおっしゃるところの死ぬばかりに悲しいという、この死ぬばかりという表現、直訳すると死に至るまでという意味だそうです。心も体も滅ぼすほどの大きな悲しみという、そういう意味になるそうです。イエス様にしてそれほどの大きな悲しみや苦しみ、今イエス様はそれに襲われているんです。イエス様はこの3人より少しだけ奥に進み、地面にひれ伏しました。これは最も謙虚な姿勢を表すといいます。地面にひれ伏して祈るんです。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください。ご存知の方も多いかと思いますが、アッパというのはお父さんという意味で、もともとは幼児が使う、幼子が使う言葉だと言われています。私たちの言葉に直すならパパというような響きなんでしょうか。でもこの時代にはすでに大人もアッパという言葉を使うようになっていたそうです。いずれにしてもこれは親に対する絶対的な信頼を表しているという、そういう解釈をなしても良いかと思われます。幼い子供が親に対して、まあ、ここではアッパというので父親が当てられていますけれども、まあ、親に対して全てを委ねるという様子を思い起こさせます。子供は、まあ、親をはじめとした大人の擁護がなければ生きていくことはできません。ですから全幅の信頼を寄せていく、頼っていくんです。まさに命のかかっている関係性がそこにはあります。それほどの信頼関係を イエス様は神様に対して示された。神様とイエス様にはそれほどの信頼関係が固い結びつきがあるということを、このたった一言アッパという言葉を発することで私たちに教えています。その親としての神様に願ったのが、この杯を取り除けてくださいというものでありました。杯、これは先週共に学びましたが、苦難や試練というそういう意味を含んでいます。ですからこの杯を取り除けてくださいというこの祈りは、これから襲ってくる受難の出来事に対するイエス様の率直な思いなんだなというふうな想像を私たちにさせてまいります。ただこの祈りはあまりにも有名ですが、こう付け加えられています。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。すなわち思うところをイエス様を祈り求めつつも、すべては御心にかなうようにというふうに祈るんです。自分の願うこと、思うところを押し通すような、そういう要求する祈りではなくて、すべてを受け入れる覚悟の中で備えられた道を歩む決断というのがなされていることを表明する祈りです。これはつまり、与えられたものが自分にとって最善のものであるという、そのような信仰、信頼です。もちろん与えられる苦しみが自分にとって良いと思えるはずはないんです。誰だってそう、イエス様だってこの苦しみを味わいたいとは思ってはおられないはずです。しかし神様が御用のために私を用いるのなら、そのことに私は自分自身を委ねるという決意をここに表している、そのような祈りです。これは私たちに、祈りとはそういうものなんですよということを教えている、とても大切な言葉でありましょう。私たちは祈りというと、やはり自分の思いを吐露することを中心といたします。その中には多くの願いが込められます。これを請求書の祈りと表現した人がいましたが、なるほど、そういうものかもしれません。でも私たちの信仰は御利益を求めるものではなく、神様を心から信じ従うという決断を伴うものであるはずです。ですから私たちを愛してやまない神様は、私たちに必要なものを、ふさわしいものを備えてくださると信じることが求められています。それがたとえ試練だとしても、私たちはそれが私たちに今は必要だと神様が備えたのだと信じることが求められる。そして私たちは常にふさわしい恵みをいただいていると信じ従うことを教えられる。ですから私たちの祈りは請求ばかりではないんだと、たくさんの恵みを、ふさわしいものを備えられている、感謝しますというような領収書の祈りである方が良いと言われるんです。俗っぽい表現はこのぐらいにいたしますが、この与えられた定めに生きることを決断した者が捧げる祈りというのは、すべては私をご存知の神様がふさわしく整えてくださるという信頼に満たされているということでありましょう。先月、私の恩師でありました、その一人でありました洛西教会の名誉牧師だった坂田五郎先生が天に召されてまいりました。昨年末にお連れ合いの吉江さんも召されたばかりでありました。学生時代にご指導いただいただけではなく、妻と知り合ったのも洛西教会に新学生として行っていた時、結婚式の詩式も坂田先生にしていただきましたし、牧師になってからも折に触れてご指導いただき、また牧師さんにはよく可愛がっていただきました。今日しておりますこの紫色の、ピンクに見えるようですが、 紫色のストールは坂田先生からの片見分けのような形で、ご遺族にいただいたものでございます。でこのお二人同じ病院同じ病室で病室は違ったんですかね、同じ病院で入院生活をされていたんですが、よく二人でベッドに寄り添い祈っていたんだそうです。看護師さんたちが二人がしょっちゅう主の祈りというのを捧げているのを聞いて、その信仰深さに感心をしていたといいます。祈るという一見自分のためにしているかのように思えるものでさえ、こうして神様のことを知らせる宣教の役割を担っていたんだということを改めて教えられた思いがいたしました。榎本康郎先生も私が言うよりもこの教会に長らくおられる皆さんの方がよくご存知かと思いますが、アシュラム運動を通して祈りを大切にされた先生でありました。その後教会を引き継いだ後ろく俊夫先生も祈りの人であったというのは有名なお話です。祈るというのは単に願い事をするというようなものではなく、神様の御前にひざまずきながら己を見つめ神様の御旨に従うという信仰の決断をするときなのだということを改めて思い起こします。まさに私の願うことではなく御心のままにという信仰の決断を新たにするときなのであります。イエス様のもだえ苦しむほどの思い、その祈りをよそに弟子たちは寝てしまっていました。イエス様がたったお一人で十字架に向かわれた、その孤独さを強調しているかのようではありますが、一方で弟子たちは確かにこの時は気づかなかったり勘違いしたままだったかもしれないけれども、後にはしっかりと覚悟を決めて身の危険も顧みず福音宣教に従事していったということを教えられる私たちは、私たちがどれほど信仰深かろうが、あるいは全く至らない信仰であろうが、その時々にふさわしい道に引き戻される時が来るという、そのような希望を抱くことができるようになる、そのようにも思いました。それまではまだまだ祈りさえもふさわしくない、そのような祈りを捧げるのかもしれませんが、祈り続けるということを通して神様に連なっていくこと、ここにしっかりこだわり続けなければならないという、そのような思いを新たにいたします。今年もいよいよ受難週に入りました。自らを顧みながら、この身の罪を一身に背負って十字架に向かわれた主イエス・キリストを抱きながら、その十字架を見上げながら、この時を過ごしていきたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちを捉えていてください。私たちがあなたにしっかりと連なり続けることができますように、この手を引いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。